今日の説教題は、花によってではなく、実によって判断するです。Judging by fruits, not by flowers が今日の説教題です。聖書箇所を、ごめんなさい、お読みしていきましょう。マタイによる福音書、今日7章の16節からです。聖書箇所を出していく。7章の16節から読みします。あなた方はその実で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその実で彼らを見分ける。私に向かって主よ、主よというものが皆天の国に入るわけではない。天におられる私の父の御心を行う者が入るのである。その日には大勢の者が私に、主よ、主よ、私たちは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をたくさん行ったではありませんかと言うであろう。その時私は彼らにこう宣言しよう。あなた方のことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れ。以上です。今日のメッセージの中心は、我々は花からではなく、実によって物事を判断すべきだということです。今の季節は、実をならす収穫の季節です。ですから、収穫について考える時期といっても良いでしょう。人生の中でも様々な季節があります。ちっちゃい頃、お父さんのお膝に抱かれている頃というのもあります。とても可愛い子供の時代。そして、多くのものを学んでいく時代です。字を学び、数字を学び、周りの人たちと仲良くすることを学び、楽しく生きていく時期、人生の基礎が出来上がっていく時期です。皆さんもそういう時期があったと思います。可愛くていろんなことを学んでいく時期、そしてその時期はたくさんの助けが必要です。たくさんのサポートが必要、守ってもらうことが必要、いろいろ用意してもらうことが必要です。人生で言うならば、まあいわば春の始まりの頃と言ってもいいかもしれません。そして小学校に入るようになり、親から少しずつ離れていって友達と遊んでいく、友達と仲良くやっていくことを学びます。中学校に入り、高校に入り、そして仕事をするか、あるいはさらに大学に行くか、専門学校に行くか、いろんなことを学んでいきます。いわば青春と呼ばれる時期です。いい時期です。多感でいろんなことを感じて、人生の意味について考え始め、友情を育み、あるいは恋をし、そして涙を流し、何かに一生懸命なる春の時期、それは美しい時期です。そして夏がやってきます。夏の時期というのは暑い時期、情熱のある時期、体力もあっていろいろ大変なことはあるけれど、徹夜をして乗り切ったり、力で突き破っていったり、若い時でないとできないことっていうのはあります。でその時にどういう蓄えをしていったか、どういう夏を、春と夏を過ごしていったかで秋が決まってきます。秋になると少し落ち着いてくることでしょう。そして秋になると、その時まで生きてきた生き方によって人生の収穫というのが決まってきます。そしてその後に冬が訪れてきます。冬というのは人生を閉じていく時期です。どんなに有名な人も、成功した人も、大金持ちになった人も、体力が強くてすごかった人も、 いつの日か生涯を終えていきます。だんだんに弱ってきて生涯を終えていく。そういう季節を私たちは過ごしていきます。その中で大切なこと、聖書が重んじていること、それは豊かな神の実をつけるということです。今回聖書を学んでいきましょう。そして花という言葉がどんなふうに使われているかというのを調べました。花という言葉、実はそれほど多くはありませんでした。もっとほど多くはなかった。花嫁とか花婿とかいう使われ方をしている方がむしろ多いくらいでした。実について、フルーツについてはたくさん表現がありました。そして、さまざまな本を今まで読んできた中で、花によってではなく実によって判断することが大切ですという、そういう言葉に出会いました。しばらく前から気になっておりまして、書き留めていたんですけれども、いつかそのテーマで説教したいと思ってたんですけれども、今日秋ですので収穫の時期ですので、そのテーマでお話をすることにいたしました。今日申し上げたいことを一言で言うと、私たちは人々を、また自分を花によって評価するのではなくて、実によって評価するべきであるという、それが今日申し上げたいことです。一番目に申し上げたいこと、それは実をつけない花があるということです。お花というのは魅力的です。お花屋さんに行くととても綺麗な様々な花が咲いています。また花というのは心を慰めます。多くの花に囲まれていると優しい気持ちになったり、香りも素晴らしいですし、すごく素敵です。だからお花屋さんというのは成り立つわけです。花は周りを美しく飾りつけます。しかし、まだ花の段階では実をつけてませんし、実をつけないで花のまま散ってしまうということもあります。花がある人、その場合は、このフラワーというよりも中華の花という字をおそらく使うでしょうけれども、花がある人って言いますね。素晴らしい人、そこにいるだけで、パッと周りが明るくなるような人、あるいは野球選手、他のスポーツの選手のスタープレーヤーと呼ばれるような人というのはいます。で、それ素晴らしいと思います。だけれども、聖書はそれだけじゃなくて、花だけじゃなくて、どういう実をつけていくのかということを考えなさいということを言うんです。ですから、花は花なんだけど、実をつけない花もあるんだということで、花にあまり私たちは憧れないようにしなければならないと思います。小学生の時はおそらく運動ができた人っていうのは人気者だったと思います。走るのが速い人はモテたりとか、かっこよかったりとか、そういうのあったんではないかと思います。また、綺麗な人、美人な人、かっこいい人、そして面白い人、まあ運動もできないし勉強もできないとなると、もう面白さで人気者になるしかないというふうに考える場合もあります。で、そういう人たちは人気者になりますけど、まあ、小学生の段階ではまだ実はつけていません。で、その頃っていうのは、実をつけることを考えないで、綺麗なもの、面白いもの、かっこいいもの、素敵なものに私たちは惹かれていく。春の時って大体そうだと思います。春の段階から、青春の時代からどういう実をつけてるかということを考える人で、よっぽど渋い人だろうと思いますけれども、もう若い時っていうのは綺麗な人、かっこいい人、魅力的な人、歌が上手な人、ダンスができる人、スポーツができる人に惹かれていく、あるいは頭がいい人に惹かれていくというのが多いと思います。で、ある程度年を取ってくると、まあ、同窓会に行くようになると、しかもそれも30歳ぐらいの同窓会じゃなくて、50歳ぐらいの同窓会に行くと、高校時代素敵だと思ってた人が、ああ、こんな風になったんだ、ということがあります。いい意味でも悪い意味でも。わ、素晴らしい人になったなと思うこともあるでしょうし、ああ、確かに面影はあるけど、こんな風になったんですね。ちょっと残念ですね、ということもあるかもしれません。人それぞれですけれども。ですから、花は美しいんですけれども、花 だけで判断をしないということ。それは自分についても同様です。まだ花を咲かせてない。自分なんか全然ダメだ。他の人の方が素敵な花、この人の方が素敵な花と思わずに、どういう実を自分はこれから先つけていくのかということを考えてほしいのです。2番目、実をならせることを神は求めておられます。ただし、良い実をならせることです。今日お読みした聖書の箇所、マタイ7章を見ますと、すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶとあります。悪い木は何も実を結ばなかったらまだマシなんですけれども、悪い実を結ぶことがあります。そして悪い影響を周りに与えていく。そして環境破壊をしていく。周りの人たちに悪い影響を与え、自分自身も悪い実をならせ、いつもイライラし、不満を持ち、嫌な気持ちでそういう顔をして、悪影響を与えていく。ということにもなりかねません。
しかし神は良い実をもたらしていくことを願っておられます。アメリカの大統領で有名だった人、エイブラハム・リンカーンという方いらっしゃいますね。リンカーンは40歳を過ぎたら、after 40 years old、40歳を過ぎたら自分の顔に責任を持ちなさいというふうに言っています。You're responsible for how you look. So, ちっちゃい頃はもう親からもらった遺伝的な顔、かわいい顔、かっこいい顔、普通の顔、面白い顔、いろいろあると思います。だけど40歳過ぎるとそれまでどういう生き方をしてきたかっていうのは顔に現れてきます。表情に現れてくる。立ち振る舞いに現れてくる。雰囲気に現れてくる。40歳過ぎてからも子供みたいなまま、そして成熟していないままであってはならない。困難の中を通り抜けて、そして人に親切にすることを学ぶ、我慢することを学ぶ、忍耐強くあることを学ぶ、やり抜くことを学ぶ、そういう顔になっていくということがあります。で、それは毎日毎日の繰り返しが実は必要なんです。急に変わるということはないです。人の顔もそうですね。ちょっとずつちょっとずつ経験を通してそういう顔になっていく。また人によってはすごく苦しい経験をし、嫌な経験をし、本当にきつい、困った、眉間にしわの寄って、彫りの深い、悪い意味で顔になってしまうこともあるかもしれません。逆にその困難な中でそれに耐え、人を愛し、人を許していく深みのある顔になるということもあります。困難がないというのは必ずしも良いことではありません。困難がなくて全部整ってて、有名私立大学、幼稚園から大学までエレベーター式にあるいはエスカレーター式に上がっていって、有名企業に就職していい結婚してお金持ちで全然苦労知らずという人、まあそれなりの苦労はあるんですけども、そういう場合もあるかもしれません。でもそういう人には深みがなくなってきます。いわゆる悪い意味でのお坊ちゃん、お嬢ちゃんという形になってきます。政治家の中にはそういう方々っていうのはいます。2世、3世、4世の政治家っていうのは一般庶民の苦しみ、悲しみが分かっていないということがよく批判されます。我々は知らなければならないんですけど、私たち先週の日曜日すごい雨が降りました。嵐のようになりました。私の傘が壊れましたけども、すごい嵐でした。で、雨の日は私たちあんまり好きではない。私たちは晴れの日が好きです。今日みたいな暑くもなく寒くもなく素敵な晴れの日は好きです。あるいは春の桜が咲いていくようなポカポカした天気は好きです。雨や嵐は好きではない。だけど毎日晴れの日が続くとどうなるか。毎日晴れの日が続くと砂漠になります。雨が降らない、嵐も来ない、何にもない。だけど晴れていると砂漠になっていく。 困難に直面しないで晴れの日ばっかり求めていると私たちの心は砂漠のようになっていきます。雨が必要なんです。困難も必要。その中で成長をしていくわけです。花を咲かせることを求めることは悪いことではありません。一花咲かせたいと思う人たちもおられます。でも一花だけ咲いて一曲だけ売れてあの人は今どこにいるんだろうみたいな歌手の人もおられます。あるいは同窓会で30歳ぐらいの時会うとすごくお金持ちになってすごい車でやってきて一時的にお金持ちになってでもその間こしゃってしまったという人もいます。私たちは花を咲かせることを超えて実をならせることを求めていかなければならない。しかも良い実をならせることを求めていかなければなりません。じゃあどうすればいいのか。実をならせるためにはどうすればいいのか。最後3番目見ていきましょう。神と共に歩む人生は時が来ると実がなります。で実をならせるためには時間が来ます。有名なこのテーマで一番有名なのはおそらく詩編の一編だと思います。詩編の一編ここには載せていませんけど3:1ですね。それが一番それを端的に表しています。読みますね。聞いていてください。詩編の一編。幸いなもの、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、その教えを昼も夜も唱える人。その人は流れのほとりに植えられた木のよう、時にかなって実を結び、葉も枯れることがない。その行いはすべて栄える。悪しき者は違う。風が吹き払うもみ殻のよう。悪しき者は裁きに、罪人は正しき者の集いに耐えられない。主は正しき者の道を知っておられる。悪しき者の道は滅びる。二つの道がここでは記されています。で、これは人生の生き方、方向性、長い道のりについて語っています。良い実を結ぶ人はどういう人か。悪い者たちの計りごとに、策略に一緒に歩まない人。人をあざけらない人、神と共に歩む人、その人は主の教えを喜びとする、その教えを昼も夜も唱える人。数週間前にこういうことをお願いしました。一日5回お祈りしてほしい、5回お祈りしてほしいって言いました。まず朝起きて足の裏が床につく前に、神様、今日あなたの愛のうちにあなたを愛し、隣人を愛する歩みをさせてくださいと祈って、足の裏を床につける。そして朝のお祈り、もしできるならして、できなかったとしても朝食の時に神にお祈りを捧げる。そして食物の感謝と神と共に歩むことを願うお祈りをしてくださいというふうに言いました。それ2回目ですね。そしてお昼ご飯の時、それが3回目、晩ご飯の時4回目、その時は少なくとも主の祈りをしてください。自分が幸せであっても困っている人たちのことを忘れないように、主の祈りの中でこれを覚えて祈ってくださいと言いました。そして夜寝るとき、床に着くときに一日を振り返って罪を告白をし、神の恵みに感謝して、私たちの思い、行い、怠り、言葉によって罪を犯したことを告白し、明日はもっとよく生きることができますようにと祈る、その5回の祈りをしてくださいというふうに言いました。 できれば外に出たとき、空を見たとき、天にいらっしゃる私たちの父よ、主の祈りをしてくださいというふうに言いました。昼も夜もその教えを口ずさみ、そういう人は流れのほとりに植えられた木のよう、いつも神様とつながっているということ。神は何を願っておられるのかというのを考えながら歩いている人、人生を。そしてまた一人で歩くときあるでしょ、皆さん駅まで歩くとき一人で歩いたりすると思います。あるいは散歩される方もいらっしゃると思います。散歩はすごくいいんです。 散歩は頭にもいいです。体を動かしてるか足を動かしてるから血流があってフレッシュな空気を受け取って、昔から哲学者も散歩する人たちいました。逍遥学派という人たちは歩きながら哲学をしていましたし、修道院には回廊というのがあります。で、回廊は瞑想しながら歩く、あるいは聖書を読むという習慣がありました。で、聖書がなかったとしても神様に語りかける、歩きながら語りかけるってすごくいいんです。できれば緑があるところだとなおいい、木が生えていて川が流れているのというようなところだとすごくいいです。人間はコンクリートやアスファルトの中に生きるようには作られてないんです。エデンの園に置かれました、アダムとエバを神様。だから園がいいんです、私たちには園が合ってるんです。緑の中でできたら川が流れていて空を見上げながら神様に語りかける、そして主の祈りを祈り、神様が何を願っておられるのか祈る、できればいくつかの美しい祈りを覚えておくとすごくいいです。その祈りを祈りながら神様に語りかけて歩む。ある日、先週私は神様語りかけながら歩いてました。じゃあ人生を歩むっていうふうに象徴的に言いますけど、実際に散歩のように神様と共に歩くっていうのも大切なんです。で、その時に神様までこう聞かれたような気がしました。愛するっていうことはどういうことだと思いますかっていうふうに聞かれたような感じが気がしました。そして私は考えました。歩きながら愛する、その人のために、あるいはそのことのために心を全部注ぎ出すようなことでしょうか。いつもそのことを思って、それを大切に思って、そのためだったら何でもしてあげたいと思うようなことかなとか思いながら歩いていました。これってひょっとして心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛なさい、愛しなさい、神様ひょっとしてこれってそういうことですかと問いかけました。で、思ったのは、そのように神は私のこと、私たちのことを愛していてくださるということです。神は心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたや私のことを愛していてくださる。だから神は同じように私たちが神を愛することを願って求めておられるんだろうと思います。で、そういうことってすごく大切なんです。それを思いながら歩く。神はどれほど私のことを愛していてくださるんだろうか、なんと素晴らしいものをいつも用意しようとしていてくださるんだろうか、思いながら歩くこと。できたらそういう祈りの時で朝あるといいんですね。そうすると一日全体に影響、良い影響を与えますから。昼も夜も主の教えを口ずさむ、これただ単に念仏のように唱えることではありません。心から神様に、こういうことですか神様って問いかけながら、それに従いたいという思いで語ることが大切なんです。そういう人は流れのほとりに植えられた木のよう、そういう人は時が来る時に実を結んでいくんです。で、実を結ぶ時に一個だけじゃないです、たくさんの実を結びます。我が家のイチジクはようやく今年何年かぶりで初めて実をつけたんですけれども、もう嬉しかったです。最初の実が出てきた、わあ、これはイチジク、ようやく、コロナの時に植えたんですけど、ようやく実が出てきた、もうこっちができたらあっちもできるし、こっちもできるし、そっちもできるし、時が来た時にそうやって実がいっぱいなっていくようになるんです。で、そのためには養分が必要、水が必要、太陽の光が必要です。そしてその人は神の中で栄えていくことができる。悪しきものは違う、風が吹き払うもみ殻のよう。もみ殻は自由なようにも見えます。だけれども、もみ殻、チャフっていうのは自分の意思でこっち行ったりあっち行ったりしてるんじゃなくて、風に飛ばされてこっちに来、風に飛ばされてあっちに行くわけです。トレンディーな人っていうのはかっこよく見えるということがあります。 例えば1970年代、60年代、70年代、ヒッピー文化、ヒッピーブーメントの時はあれがかっこよかったと思います。ヒッピーの時代には、でみんななんかそれに惹かれていった。だけれども今やそれは決してかっこいいものでもないし、ドラッグ文化でもありました。それは非常に破壊的なものであり、多くの大切なものを壊していったということが今から見るとわかります。トレンディーなものに惹かれていくということは、まあそれ自体は悪いことではないかもしれませんけれども、それはもみ殻的なものなのか、時が来ると実をつけるものなのか、それを考えていかなければなりません。イエス様の歩みというのは決して派手なものではありませんでした。悪魔からの誘惑は、神殿の頂に立ちなさい、そして飛び降りなさい、天使が来て支えてくれるでしょう、それが悪魔のやり方でした。そういう感じのコンサートとかありますね。外からジャンプしてきて、うわーって言って人々から拍手を得るような、それはイエス様のやり方ではなかった、神のやり方ではなかった、それは悪魔の誘惑のやり方だったということを覚えなければなりません。神のやり方はどうだったか。神であるお方が、救い主がお生まれになったのは静かな馬小屋でした。誰もいない静かな馬小屋でマリア様、イエス様をお産みになった。ヨセフ様はそれを守っていてくださった。それが神の道であり、静かな実を結ぶ救い主の生涯の始まりであった。そしてあの十字架にかけられ、人々を愛し抜かれ、十字架にかけられ、苦しみの中で命を捧げられて、しかし愛し抜かれた。それが神のなさる道であったということです。次お願いします。若い時には華やかなもの、美しいものを私たちはそれに惹かれがちです。だけれど長期的に身を慣らしていくもの、天につながる生き方をしていかなければなりません。それは聖書の言葉で言うと聖霊の実を結ぶ生き方と言っても良いでしょう。これに対しガラテヤ書5章22節、霊の結ぶ実は愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制であり、これらを否定する律法はありません。私たちが願う実、それは愛、喜び、平和、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。天の御国におられる方々、天の方々は皆このような性質を持っておられます。天使の方々もそうでしょう。そして何よりも神ご自身が愛であり、喜びであり、平和、平安をの源である方です。私たちはそういう実を結ぶ、これにつながっていく天の御国を求めながら、この地においてそういう実を結ぶ生き方をしていきたいと思います。花についてヤコブはこう語っています。太陽が昇って熱風が吹きつけると草は枯れ、花は散り、その美しい姿は失せてしまいます。同じように飛んでいる人もその旅の半ばで消え失せるのです。またエレミアはこう語っています。17章10節、主である私が心を探り思いを調べる、おのおのが歩んだ道、その技が結んだ身に応じて報いるためである。私たちはまたイザヤ40章7節8節、草は枯れ、花はしぼむ、主の風がその上に吹いたからだ、まさしくこの民は草だ、草は枯れ、花はしぼむ、しかし私たちの神の言葉は常しえに立つ。美しい花に私たちは惹かれるし、美しい花をつけたら良いでしょう。でもそれで終わるのではなくて、天につながる実を結ぶような生き方をしていきたいと思います。長期的に、そしてそういう実を結んでおられる方々を強化していきたいと思います。その方々はしばしばどこにいるのか分からず、しばしば謙虚で人の前に出てくることもなく、目立つこともなく、しかし神の願っておられる 実を結んでおられる方々だと思います。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。聖霊の実を結ぶようにと聖書は私たちに教えてくれています。私たちはしばしば有名なもの、多くの人が集まるもの、エキサイティングなもの、花に惹かれます。しかしそれらも決して悪いものではありませんが、豊かな実を結ぶ歩みをさせてください。何よりもあなたが願っておられる実を結ぶ歩みをさせてください。一日や二日や一年や2年、あるいは10年、20年ではなく、永遠の視座から見て豊かな実を結ぶ歩みをさせてください。そのために昼も夜もあなたの教えを覚え、あなたに語りかけ、あなたと共に歩ませてください。イエス様の足跡を覚え、イエス様と共に歩ませてください。私たちの救い主、主イエスキリストの名前によってこのお祈りを御前に捧げます。アーメン。